望ましい障害学習施設の整備に向けて、障害学習施設整備推進審議会による議論がスタート。12月9日、15名の委員で構成される障害学習施設整備推進審議会が開催されました。冒頭、市長から市全体の施設として市民の最大公約数の方々が利用しやすいものとなるよう、中心市街地からの距離や交通アクセス、周辺環境、学校等の公共施設の立地との整合等を考慮してご意見賜りたいと諮問し、望ましい施設整備と整備後の利用促進等についての議論がスタートしました。今後、本審議会による熟議を経て答申をいただき、市がその他さまざまなご意見を総合的に勘案して方針を定めることとしています。台南市障害学習施設整備基本計画案に関するパブリックコメントを実施しました。令和7年10月1日から31日に実施したパブリックコメント意見公募の受付状況についてお知らせします。お寄せいただいたご意見は合計13件でした。ご意見をお寄せいただいた皆様、大変ありがとうございました。応募いただきましたご意見の内容を検討しながら、台南市障害学習施設整備基本計画の策定に生かしてまいります。寄せられたパブリックコメント意見募集の一部をご紹介します。建設場所立地に関して、前回のパブコメによる多くの建設提案地が旧中条体育館跡地、中央公民館周辺の通称文教エリアだったのだから、その方向で計画すべきではないか。貨幣山は他候補地と比べ唯一の国道7号より山側の候補地であるがゆえ、平場より熊やイノシシなどの獣害被害が心配と考える市民は多いと思うので、対策案を考える必要がある。貨幣山は4車線の国道7号バイパスに隣接し、国道の関沢口に中条駅から直進移動で約800メートル、中条インターから約 4.6キロメートルで、1000人単位のイベント用地の確保も容易である。施設規模、財政に関して、コンパクト設計でも創意工夫すれば利用者にも納得できる施設になるのではないか。その他、徒歩や自転車等車以外でお越しになる方への配慮の視点が必要ではないか。寄せられたご意見等とそれに対する市の考えは、市のホームページと市役所本庁舎1階中央カウンター、障害学習課黒川庁舎1階、中央公民館、木の戸地区交流施設木の戸交流館、随時農村環境改善センター黒川地区公民館、図書館の窓口で公表しています。ホームページは QR コードより進みご覧ください。進捗状況については、今後も随時司法等を通じてお知らせしてまいります。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2213-2214